皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日なんかフレンチシックじゃない、木村さん。
あ、アニエスボーダーです。
すごいね、私。
さすがでございます。
さすが、アニエスボーダーにちょっとカーキの、しかもつなぎ、
はい、ジャンプスーツ、
ジェンパーキンっぽい。
あ、すいません、ありがとうございます。向こうさん、週末はいかがお過ごしでしたか？
私先週は美醜ウィークみたいなのがありまして、美醜サミットっていう、はい、ウールの産地のイベントがあったので、はい、まあ、それに行きました。で、そこで私はこれ、
かわいい、
リースなんです、このセーター。
リースなんですか？
うん、リバースウールっていう名前で、三つ星さんというところがやってるんですけど、はい、回収したセーターを反毛して作ったセーターを1年間借りるっていう仕組み。
へえ、面白い。
面白いでしょ。
なぜですか？
実験。
その
面白いから。
リースして返したらどうなるんですか？
返したら終わり。あ、それで、まあ、サブスクなので、まあ、次の年また別のものを借りるみたいなことなんだけど、まあ、でも多くの人が返さないんだって
気に入っちゃって
でもすごいウールを体感しています。今日は、
すごい素敵です。
ありがとうございます。
色も可愛い。そして本日はですね、ゲストをお招きしております。
はい、
弊社の編集制作からつぶくさんに、
はい、よっ、つぶくさん。
よろしくお願いします。
ちょっと自己紹介して、つぶくさんにとか言って、自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、つぶくと申します。今年の4月から WWD ジャパンの、広告制作の方の編集で、ジョインさせてもらいました。
はい、
もともと、新卒で株式会社宝島社っていう出版社に入社したんですけれども、
すごい。
そこでスマートっていう男性ファッション誌の編集を、
めちゃめちゃ売ったんじゃない？
めちゃめちゃ頑張りましたね。
すごい
すごい発行部
の編集部で、
編集部で10年ぐらいいたんですけど、10年いたんですけれども、それで、一昨年に退社してから、フリーランスの編集ライターやったりとか、あとは事業会社でオウンドメディアの立ち上げとかを経て、まあ、今年こちらに来たという次第でございます。
なるほど。
ザ編集者
ですね。
なんか私とか木村さんは記者。
そうですね、結構 WWD の方ってやっぱり記者の方が多いな、多いかな、うんうんうん、私は割とずっと編集者であった期間の方が長いかなって感じです。なるほど。
変わった感じで、津は津市の津に、うん、布に、日差し、
ね、
でつぶくです。
すごい。
どこのご出身なんですか？
僕は千葉なんですけど、うん、なんか名字の発祥は栃木だと聞いております。
布が関係あるに違いないって私は思ってますよ。
なんか宇治族らしいんですよ。その
何
よ、宇治族、その
氏族、
氏族って書く宇治族で、なんか布って役職に、なんか昔古田織部とかそういう、
うん、
織っていう字とかついたりとかするんですけど、うん、布を扱う役職みたいなのが、まあ、あったらしくて、っていうところなんじゃないかなっていう想像です。
しかもすごいよくご存知ですね。
そんなファッション業界にぴったりな
つぶくさんにも今日はお招きしたのには理由がございまして、先日、向こうさんとつぶくさんがなんとユニクロのサステナビリティ戦略を大解剖しよう特集スペシャルイシューを制作されていて、ちょっとそれの内容というかどうだったんですかっていうのを、
8月頭ぐらいから9月末はもうずっとつぶくさんとほぼこれに、
もうほぼこれでしたね。
そうですよね、うん、オフィスの片隅で二人がケンケンガクガク議論されてるのを遠目で眺めておりましたが、すごいですね。
はい、リユニクロというユニクロの循環プロジェクト、はい、まあ、5周年、まあ、5年目に入るんですけれども、まあ、それを記念して、まあ、ユニクロのサステナビリティの全貌を解剖しようというもので、うんうん、全部で8ページの冊子を作ったんですけど、なんかいっぱいあるですよ、ネタが。
そうですよね。
8ページぐらいやろうとまで決めて、ねつぶくさん、
はい、
どうするみたいな。
そうですね、
そもそもどこをどう切るから、編集者としては難しかったんじゃないですか。
かなりやっぱりそのユニクロっていう企業の大きさというか、まあ、それだけのことをサステナビリティ一つ取ってもというか、一つ取ってもというよりももう販売と同じぐらい両輪っていうぐらい、やっぱりユニクロが企業責任みたいなのを持って、社会責任を持って、動いているところなので、
はい、
やろうと思えば正直何ページでもできるのっていうような内容ではあったんですけど、そこをできるだけ多くの人に伝わるようにとは思って作りました、う
ん、編集者 の、
そうなの
まさに腕が問われるお仕事だったわけですね。開くとまず柳井取締役の、
はい、柳井浩二さん、
柳井浩二さんのインタビューと、はい、クレア・ワイト・ケラーのインタビューがありまして、
はい、
その次は衣服のライフサイクル、
はい、
これはユニクロがライフサイクル全体でどういうことをやってるか。
ユニクロの衣服っていうものが、はい、やっぱり それ自体が持続可能性を持つっていうことをユニクロはそういう、なんていうんですかね、地図を描いていて、買って着て終わりにしない、
うんうん、
単純にその着て、着て着古した服っていうのがどういうふうに再利用されるかっていうところとかで、それが商品企画にも生かされていてみたいなものを、もう一つの、なんていうんですかね、生命みたいに循環していくっていうような形っていうのを、分かりやすく伝えたいなっていう思いでしたね。
すごい分かりやすいです、この図。
ありがとうございます。
この衣服のライフサイクルっていうこの、よく皆さんもどっかで見たことあるかもしれないんですけれども、いわゆるこう循環図、バタフライみたいなのがあって、はい、左側が生み出す循環、右が生かし続ける循環っていうのがあるんですけれども、この工程が結構それぞれいろいろあって、原料調達とか生産とか商品企画とか物流、店舗、リユース、リサイクル、回収、分別、そして人の生活みたいな、それぞれの工程でどんな取り組みをしているかっていうのを、これをね、今言った項目一つを250か300ぐらいでまとめるという文字、難題でした。
難題でしたね。
難題でしたよ。だって書こうと思えば3ページぐらい書くことあるのでした。
なるほど。それで次のページはユニクロのサステナビリティを支える3つの拠点を徹底取材。
はい、それこそ回収した着古した衣料を回収したものを、はい、海外に寄付するために、選別する拠点っていうのも存在することと、あと、リサイクルですね、リサイクルするために細かく、分解したりするような、東レさんと協業している工場があったり、それからそもそも洋服を直して着ようっていうリペアだったりとか、リメイクっていうようなところでのリーユニクロスタジオ、でこの3つが大きなユニクロのサステナビリティを支える拠点になってるかなと。
ちょっと鈴木さん、ポッドキャスト初めてぶっつけ本番とは思えない、めちゃめちゃ上手な話。上
手。ありがとうございます。
ラジオ向きなんじゃないですか。
もうレギュラーになっていただきましょう。う
ん、そうなんでも最後のページが、はい、ここがつぶくさんの一押しページでしょ。
そうですね、はい、僕個人としては僕自身がサステナビリティっていうものに対して、正直これを作った時に最初から知見があるぞっていう気持ちで作ってなくて、もちろん重要なことだよねとか、これから大事なんだよねっていうふうには思ってるけど、じゃあ実際どういうものなのかっていうことを理解してないなっていうところからのスタートだったので、それって一般の多くの人も、そういう人って多いんじゃないかなと思ったので、基礎知識っていうものはもう大前提知ってもらわなきゃいけないと思って、それをなるべく分かりやすくイラストと一緒に
Q&A
方式で表現してあって、
めちゃめちゃ、そもそもサステナブルファッションって何から始まりますか。
本当に結構もしかしたらお二人にとってはこれって当たり前でしょっていうことかもしれないんですけど、結構知らない人って多いんじゃないかなと思っていて、実はこれ僕スマート時代というかのことって生きてるなと思うんですけど、結構しつこいぐらい何度もなんていうんですかね、スニーカーのトレンドはとかっていうことでも、もう基礎から何回も何回も同じように作っていってまして、それって、なんか読者の方が毎号毎号読んでるわけじゃない、
なるほど、
この号だけ買った人が当たり前みたいに前提知識で話されてもわからないよねっていうところからのスタートだったので、それをここでもやりたかったなって形です。
いや、このページ勉強になりました、すごく。
勉強になるよね。そして表紙はドイツで、このポッドキャストの準レギュラーと言ってもいいでしょう、矢部野さんが、ハンブルグのお店で、リペアのしている様子を、まるでナチュラルにやってるかのようにかなり作り込んだんですが、表紙を撮影しました。
これもいい表紙になったなと思いますけども、どうですか。
いやもう遠隔でずっとドイツと、朝向こうの朝こっちの夕方でつなぎながら、その角度もっとその角度とか言いながら撮影して、
そうなんですね、
カメラマンさんとミシェルさんという今縫ってらっしゃる、
はいはい、この方ユニクロの社員の方、
スタッフの方です、
楽しかったですね。
楽しかったですね、
うん、
なんか聞いた話によるとタイトルがユニクロの挑戦と責任、
はい、
ここもつぶくさんのこだわりポイントだったとお伺いしてますが。
はい、なんかそう言われると恥ずかしいです
もう急にもじもじして
た急にもじもじ
いやもう編集者って紙面も構成もそうなんだけどタイトルをどうつけるかで、うん、あんま私に相談してくれなかったんですよ。ここだからもうね編集者のなんていうの意地じゃないなプライドというか私はそこに感じて全体を見た上でタイトルっていうのはこうであるっていうのは編集者の仕事だと思ってるでしょ。
そうですね、一番、まあ、全体のページを通して、はい、あの構成していく中で何を伝えたいのかみたいなところは、はい、当然タイトルに現れるかなと思ったので、うんうんうん、そこでちょっと、まあ、このサブタイトルには本当のサステナビリティとは何なのかって入れたんですけれども、うんうん、これを例えばユニクロのサステナビリティみたいなタイトルにしちゃうと、うん、多分それってあんまり面白くないというか、うん、多分それでは伝えきれないような気がして。
なるほど。
全体を通してユニクロがこれやってることってその衣類業界に対しての、まあ、挑戦状というか、
うんうん、
本当は全業界がやらなきゃいけないことを一企業でやっているということと、うんうんうん、でそれに対してどれだけの責任感を持ってやってるのかっていうことが、まあ、一番重要なことかなと思ったのでこのタイトルにしました。
それを聞いて向こうさんはいいねって
静かにうなずいて
、うん、なんかユニ向こうさんとかずっとこうユニクロの、まあ、サステナビリティ戦略みたいなところを追ってらっしゃると思いますけど改めてなんか印象に残ったことありましたか。
まあ、全体なので本当にあれなんですがでも経営の基盤に入ってるんだなっていうことは改めて、うんうん、まあ、もちろんいいことだからということではなくて、まあ、循環を描くことで、お客さんをハピネスもたらすし同時にちゃんと利益を獲得していくその根底にもう入ってる、まあ、センターっていうか根底、
うんうん、
真ん中はユニクロの場合はお客さんなんだけど、まあ、ベースに入ってるなっていうのが節々で感じたんだけどちょっとすごいピンポイントで印象的だったのがクレア・ワイト・ケラーさんのインタビューで、まあ、これ遠隔でオンラインでしたんだよね私たちは日本にいて、はい、で彼女には今まで何回もインタビューをさせていただいていて、うん、直近のジバンシーをはじめ結構こうピリッとした空気もあったんですよ、うん、今までのインタビュー、うん、これがめちゃめちゃリラックスしたフレンドリーな感じで、うん、なんかこう部屋向こうの遠隔の部屋が上から あんま細かいこと言うのやめよクレアが部屋に入ってくるシーンからはーいって感じで入ってきてもうそこでちょっとびっくりしたんだけど、うんうんうん、
人が変わってたわけですか、
まあ、で一つ聞いた質問が今までって最大それこそ年間7回とか8回とかコレクション発表する中で今2回なんですよ、はい、2回以上はやらないって決めていて、まあ、それどうなのって言ったらそこがね一番いいのよみたいなことを言っていてやっぱり作りたいものに本当に集中して作ることができて、うん、デザイナーとして今すごくいい環境で仕事しているっていうことを言ってこれって私がサステナビリティをちょっと長くなるあと30秒ね志そうと思った一つのきっかけで、うんまあ、すっごい遡ると、まあ、ジョン・ガリアーノがディオールを、まあ、追われてみたいな時が始まって、
はい、
大好きなデザイナーたちが忙しすぎるっていうのが結構私のサステナビリティを取り組む根底にはあるんですけど、うんうんまあ、彼らの才能とか目線とかをやっぱファッション業界のこの仕組みへどんどんどんどん回してどんどん新しくっていう中で消費しちゃってるな。
うん、
でもこれじゃあ誰にとってもハッピーじゃないっていうのがベースにあるのでそのクレアの笑顔を見た時ちょっと嬉しかったんですよ。あ、
なるほど。
ので仕組みが変わるとやっぱり才能とかクリエーションがまあ生きていく。今すごいヒットしてますよね、クレアが作ったこれなんでスウェットの上下とか、
うんうんうんうん、
本当に大定番で売り切れになっちゃうぐらい店舗によっては
っていうところが私は印象的でした。
クレアさんとかはそのサステナビリティに対してどういうスタンスの方なんですか。
基本的には長く着るっていう長寿命っていうところを一番に考えていて、うんまあ、そのもちろん再生素材とか使っているけれどもそれが第一義ではなくて、うんまあ、ユニクロの場合も徹底しているのが、まあ、お客さんセンターっていうのが徹底しているので、まあ、のためになるかどうかっていう判断から、まあ使うことを決めているっていうところなんだけど、まあ、ちょっともう一個印象的だったのが、まあ、リサイクルボックスいっぱいあるじゃないですか、
はい、
であそこに自分のそんな思いを込めてね長寿命と思って作った服が、まあ、入れられるわけじゃないですか、
はいはい、
が帰ってきた時どう思うんだろうねっていう話をまあ聞いたら、
うん、
それはすごくいいみたいなすごくエモーショナルな瞬間だみたいなことを言っていたのが印象的でした。
なるほど。 つぶくさんもいらし同席されてたんですもんね、はいはい、なんか印象に残ったことありましたか？
クレアに限らず、
クレアに限らず、
いろんな取材したから、
ね、そうですね、
そうですね、うん、この中でも本当まあどれも印象には残ったんですけれども、やっぱりこの3つの拠点 の, あの回収選別拠点、はいはいはい、それから瀬田工場の話、リユニクロスタジオ、どれも印象に残りまして、まあ、特にこの選別拠点っていうところでどういうふうにそのなんですか、 UNHCR を通して、うん、あの寄付する医療っていうのを選別してるのかっていうところまで、うんうん、自分の興味範囲では知らなかった部分だったんですけど、うん、それは当然メンズウィメンズっていうところはもちろんなんですけれども、それだけじゃなくて、うんうん、まあ、地域性だったりとか、その国の宗教を考慮したりとか、うん、もしくは例えば戦争を思い起こさせるようなデザインだったりとかっていうようなものとかを徹底的に排除してしたりとかも含めて、あの届く人っていうものに対してものすごいフォーカスしているっていうことは、やっぱり新しい学びだったし、でそれをあの選別作業している方たちにお話を聞いても、やっぱりその届く先の笑顔みたいなものを想像したりとか、もしくはその写真、現地の写真が実際に送られてきて、はい、彼らのモチベーションになっているっていうところは、あの取材して結構感動した部分かなと思います。
なるほど。
2024年 8月までに UNHCR などを通じて81の国や地域に5897万点寄付が行われて、
うん、なるほど。
97万点ってすごい量だったよね。
ちょっと想像つかない、
倉庫にもね、想像つかない。すごいですね。でもそれを一個一個丁寧に関係性を築いているっていうところが、はい、あの
畳み方とかを一つ取っても、う
ん、へー、
もうぐしゃぐしゃにしてみたいな、うんうんうん、あのそういうパッケージじゃなくて、はい、やっぱり届いた人がそれを見て嬉しくなるようなっていうところを大事にしているので、うんうんうん、すごく綺麗に置いて、あのでそれをきっちり圧縮してパッキンにしてるっていうような形だったんですけど、
なるほど。
東レの存在感は大きかったですね。すごかったです
ね。と言いますと、
東レのな、うん、あのヒートテックなどもその原料としての共同開発みたいなところもあるんですけど、1個リサイクルダウンの瀬田工場っていうところの取材させていただいたんですけど、あのダウンを今もリサイクルしてるんですよ、うんうんうん、でその方法がめっちゃ面白いね。なんか入れる、砕くで風の力で、これちょっともうかなり難しいんだけどぜひ読んでほしいんですけど、で羽の部分とそれ以外が分かれるような風の動きが開発されてて、結果羽だけが合ってます、回収されるっていう仕組みを、
はいはいはい、すごい面白い、
一緒に考えたらしくて、
あ、一緒に考えたんですね。
それ、あ、まあ、でも東レがそれを開発して、うん、はいはいはい、でもその開発ってやっぱ職人さんなので、出てくる人がめちゃめちゃ職人肌の人なんだけど、これ職人さん全てに言えることなんだけど、やっぱ難しいオーダーがあると職人さんのなんかやる気が、うん、出て、やっぱすごく次に進むっていうのが、はいはい、まあ、切磋琢磨の基本なんだけど、まあ、それも見たかなと思いましたね。
なんかもう現段階でもその今のシステムで 90% 以上あのその分離っていうのが、はい、そのシステムだけでうまくいくんですけども、うんうん、まあ、これはあと 1% も 2% も伸ばしたいっていうのが、
なるほど、
今のそのトーレさんのあのその担当者の方の熱い思いとして、へ
ー、エンジニア魂を見ました ね、
見ましたね。
なるほど、イノベーションはそうやって生まれるわけですね。なるほど。あのなんか、まあ、ちょっとそろそろいい時間もなので、私が個人的につぶくさんに編集者の先輩としてお伺いしたいんですけど、やっぱこうサステナビリティって我々もどうやって伝えるかっていうのをいつも特集とかであの悩むポイントなんですけど、こう広くみんなに分かりやすく伝えようと思うときに意識しなさいっていうアドバイスありますか？
そうですね、まあ、あのもちろん書くべきあの内容だったりとか記事っていうのはあると思うので、はい、その時に細かい数字だったりとか、うんうん、あのやってきたことっていうような羅列は必要なんですけれども、やっぱり読み手の人が読みたくなるようにっていうところで言ったら、まあ、タイトルの置き方一つもそうですし、うん、あとイラストだったりする部分とかは、まあ、どれだけその読者の人に寄り添えるかっていうふうに思うので、うんうんうん、今回のイラストもあの知り合いのイラストレーターの方に書いていただいたんですけど、
はい、すごいキャッチーで可愛いイラスト、このなんていう方なんだろう、
この方アボット奥谷さんという方なんですけれども、うん、はいはい、この方もあのスマート時代からあのイラストの寄稿をお願いしたこともある方で、うんうん、すごく可愛いイラストを描くんですよね。 あの人間と動物とかっていう、まあ、ちょっとピースフルなだったりとか、うんうん、あのまあ、架空の生き物だったりもするんですけど、結構生活者に寄り添ってるっていうようなイメージのイラストと、まあ、カラフルであの見栄えがいい、あの子供も老若男女、あの、うんうん、何でしょう、楽しめるようなイラストなんじゃないかなと思ってお願いしました。
なるほど、そういう人の手も借りて作り上げるという、
それが今あの全国のほぼ全国と思われてますが、はい、ユニクロの店頭でよくあのラックありますね、店頭の入り口に、はい、あそこにありますので、
皆さん
スタンプラリーのごとくなるべく多くのユニクロを回って、その度に撮っていただけるご家族に奪っていただける
そうですね、
あのそしてぜひ感想を聞かせてほしいかな、う
ん、あ、ぜひ、はい、あのメールにお送りいただければなと思います。待ってます。では今日はこの辺でありがとうございました。
たくさんありがとうございました。
ありがとうございます。